じゃあいきますか。
はい、お願いします。
じゃあいきます。
はい、
この番組は役に立たない歴史の話をストーリーテラーのイージーがストーリートールダーのハサミさんにただ伝えていくだけの番組となっております。
はい、
ユースレスヒストリーです、この番組。実は題名が
題名ユースレスヒストリーで、ハッシュタグが
役歴、役に立たない歴史の話ですね。
はい、
もうシーズン4なんで、うん、そろそろもうこのタイトルも馴染ませていかなきゃいけないと思ってて、
うん、そうですね。
あのこの今録音してるソフトって再生数が見れるんですよ、はい、どのぐらい再生されてるかっていうのが。そうなんですよ。
すごい。
順調にね、実は増えてってます、うん、これ意外と。
あ、そうなの。嬉しいね。
仮想ポッドキャスターではありますけども、
うん、ど素人ではありますけれども。
はい、
わあ、ありがたいことだ。それは
ありがたいことで、
うんうん、
まあもうだって、ね、シーズン 1,2,3 ってやってきて、
うんうん、
もう12回以上やってんじゃないですか。15回とかじゃないですか。
わあ、そっか。
詳しくは、
うん、シーズン4、そんなもんですかね。
もうかなりこなしてきてますから、我々も。
すごい。
どうでした？イグノーベル賞。
イグノーベル賞、なんかポップでキャッチーで、
うん、
なんか良かったです。
良かったですよね。ちょっと重いものの間にこう挟まれてて、うん、ちょっと発揮する的な、
うんうんうん。そうですね。
はい。
そう、イグノーベル賞であれやろうと思って、トイレ行って数えようと思って、
うん、
でもやっぱりすっごい我慢してる時ってもうそれどころじゃなくて全然数なんて数えられない。
いや、そうなんですよね。でも数えたらでもやっぱりね、うん、20何秒とか、
うん、なるんだ。
なります、これ。
もいつかはいつかはちゃんと数えたいとは思ってる、
うん、オリンピックもねギリギリ間に合ったんでね。
そうです、
閉会式だけに。
ギリギリね。
閉会式の日に配信できましたね。
うん、
まあパラリンピックありますから、す、ね、実はこれから。
ああ、そっか、これからか。
そう、これからパラリンピックあるんで。
パラリンピックの種目にもあるの？
いや、どうなんだろう、あるんじゃないですかね。
ありそうな気はするけどね。そうだね、
はい。
うんうん、
でね、今回なんですけど、うん、ちょっと長谷部さんにまずね、最初にちょっと謝らないといけないことがあって、
うん、許すよ。
前回、うん、前回最後ね、
うんうん、
あのスパイの話をしようかっていう初めての予告をしたんですよ、
うん、
次シーズンスパイの話って。
はい、まさか。
でね、まとめました。A4 18枚ぐらいまではまとめたんですよ。
やば。
ただね、
うん、
ちょっと一旦オクラ。
あ、そこまで行ったのにオクラ。
そうそう、 A4 18枚ぐらいまでにはまとめたんだけど、一回オクラにします。
了解しました。あ、そうなんだ。すごい。今日は今日 なんか多分2回撮りになるだろうなとかと思いながら、うん、心の準備してたのに。
いや、そっか、そっか。だからね、今回でもね、オクラにしてちょっと違うテーマやるんだけど、
うんうん、
違うテーマは今 A420 枚になってます。
ちょっと待って。あれ、ちょっと待って。今までの換算で言うと、それな、何話分になるってこと？何時間ぐらい？
ね、いや、まあこれ今20枚全部話すかどうかちょっと分かんないんだけど、
うんうん、
だいたいコーラの回で13枚とか14枚ぐらいだった気がするかな、うん、
コーラで6話だっけ？5話？
5 話か6話だと思う。
そうだよね。
うん、
なるほど。まあじゃあ、
まあちょっとね、
うん、覚悟はしたままで。
あのね、スパイはね、うん、ちょっと面白いんだけど、
うん、
なんかうまく伝えることができないなっていうか、この面白さはなんかちゃんと伝えられないなっていうふうに思って。
あ、なるほど。
ちょっと一回あの
一旦、ね、
寝かせてみます。
そうしましょう。
寝かせてみる、はい、うん、どっかでまた発表するかも。
了解です。
うん、で今回なんですけども、
うん、
ね、ちょっと昨今話題になってるものなんですよ。
お、はい。
ここ数年、ここ数年というか、まあ、なんだと思います、うん、ここ数年、まあ、去年ぐらいからすごい話題になってるんですけど。
去年、え、うん、去年、去年から話題、あの、お取り寄せ分かんないよ。
お取り寄せ話題
だってもみんなさ家から出られないから。
あ、そうだよね、ハサミさん最近お取り寄せしたのかなって今思ったけど。あ、うん、
去年って言ったらもうコロナしか思い浮かばなかった。
そうだよね。
そうそう。
で今回なんですけど、テーマはズバリ、
うん、
新型コロナウイルスです。
合ってるじゃん。
合ってる。もうこれしかないですよ。去年から話題になってるって言ったら。
そっか、なんか一個先とお取り寄せとか言っちゃったね。
ちょっとね、ちょっとね、
ちょっと言っちゃって行き過ぎちゃった。はいはい、そうですね。
このポッドキャストのテーマって結構重要なキーワードって一つあって、
うん
うん、やっぱりコーラもそうだしロケットもそうだったんだけど、
うんう
ん、やっぱね戦争、
うん、
めちゃめちゃ大事なキーワードこのポッドキャストは。
そこはずらさないんだ。
そこずらさない。
はいはい、なるほど。うん、
戦争って結局、まあ、あのロケットの時もコーラの時もそうだったけど、まあうん、戦争ってあっちゃいけないものなんだけど、
うんうん、
やっぱり世の中を変えるきっかけになってることってすごくあるんですよ。
うーん、戦争でね。
はいはい、うん、でこのコロナウイルスってもう要はほぼ戦争なんですよ。
はい、おお、
もう世間的には、
うん、
で今はもう戦時中です。
うん、
戦争2年目って感じです。本当に
戦争2年目ですか、
今我々がいる状況は。
なるほど。
ただこう前線で戦ってるのは兵士じゃなくて医療従事者になってるっていう感じですね、
うん、あー、なるほど、そういう戦争か、うん、
とワクチンのこと私はもう疎開って呼んでます。
そこそこ、あ、そういうポジショニングなの。ちょっと待って、もう疎開できてるってことだ。
疎開した人。
あ、なるほど。あ、そう思ってればいいのに。オッケーオッケー。
うん。
うんうん。
で、
うん。
まあ、あの、有名な本だとさ、あの、
はい、
サピエンス全史って書いた人、
はあはあはあ、
が、ユバルノア・ハラリさんって人がいるんだけど、
はい、
もう、世間、世の中から戦争ってものはもう消えちゃったんだって言ってんだよね、うん、その人って。
へー、うんうん、
あのなんでかっていうと2つ理由があってさ、1つは、うん、まあ、核兵器、核の傘って言われてる核兵器ってものができて、
うんうん、
まあ、もう1回戦争が始まっちゃうともう核戦争になっちゃうじゃん今だと、
うんうんうん、
まあ、だからそれが戦争のやっぱ抑止力になってるっていうことが1点と、
うん、
もう1個はあの昔って戦争って何でしてたかっていうとさ、やっぱそこの土地が欲しいからっていうのがあったじゃん。そこに資源があってその場所が欲しいんだけど、うんうんうん、例えば今って資源ってどうなってるかっていうと、例えば Google とかが欲しいって思うじゃない、
うんうん、
今って資源って知識とかになっちゃって物じゃなくなっちゃったんだよね。Google が欲しいって中国が思ってアメリカのシリコンバレーにミサイルを落としたところで Google は手に入らないわけですよ、
うん、確かに。
だから戦争するメリットのが少なくなってるんだよね、うん、今って。だから戦争ってもうこの世からなくなっちゃったっていうふうに、なくなりかけてるっていうふうに言ってるんだけど、じゃあ代わりにどんなものが起きるかっていう唯一の可能性として伝染病っていうものがあるっていうのは言ってたんだよね。これビル・ゲイツも言ってたの、
うん、
でやっぱり今のコロナウイルスってもう戦争みたいな感じ、
うんうん
うん、で世の中のルールってやっぱりすごい変わったと思いません？コロナの
影響で変わりました、
はい、うん、なんか欧米人が例えばマスクをしてる姿って考えられなかったんですよ、
うん、
本当に今まで。
うん、うん、
でなんか自粛、なんかイベントとかも全部なっちゃったし、
うんうんう
ん、なんか便利になったことっていうのもやっぱ例えばあってさ、うん、オンライン診療とかって今までできなかったんだけど、
うん、
急に解禁されちゃったんだよね。今までさ日本医師会とかが反対してたんだけど、うんうん、やっぱりこういう事情、昨今の事情を踏まえてオンライン診療解禁っていうふうに急にしたりとか、
うん、
あとはリモートワークとかもね、
うんうんうん、急にね、
急にもう OK みたいな、
本当だよ、すごい、うん、
で、
うん、
今またすごい感染者増えてるじゃないですか。
いやもうやばいよね最近。どうしたのっていう、なんか
どうしたのって感じ。
うん、びっくりしてるよ本当に。
でなんか感染、うん、緊急事態宣言が出ても結構みんなもう慣れちゃったっていう。
うん、うんうんうんうん。
でなんか戦争中 の、 あの空襲警報がこんな感じだったらしいんですよ、うん、実は。
そうなんだ。
なんかあれって空襲警報って出たら必ず空襲があるわけじゃなくて、うん、結局出そうだったり空襲されそうになったら基本出るんだよね。だから実は結構みんなね慣れちゃうっていうのがあったらしいんだよね、空襲警報自体。
そっか、知らんかった。
なんかあの この世界の片隅にっていうアニメ見たことありますか、うんうん、
見ました、あの映画で見ました。
あん中でも、うん、あこの警報は来ないから大丈夫だよっていうシーンがあったんだよね。
あったかもしれない。
そうだからなんか、うんうん、あの慣れちゃうんだよね。で、まあ、それもすごい似てるかなと思う、緊急事態宣言で慣れちゃってもう。で、
うん、
畑さん、ちょっとポッドキャストでこの話するのちょっと重いかもしれないんですが、
はい、
今この新型コロナウイルスについて日本の対応ってもうどう思います、はい、今これめちゃめちゃ重い
めちゃめちゃ重いし、もう最近ニュースを見るのやっちゃったから、
あ見るのやめちゃって
そうな、
いやでも結構みんな批判的じゃない今と、やっぱり
そうだよね。な、
うん、
なんかね大変だなって思って
大変だなって思うね。
なんかそう、もうちょっと、うん、緩めるところとなんかギュッて締めるところのさじ加減は ねあったんじゃないのかなとはちょっと勝手ながら思ったりはする。
うんうん、でもっとこうした方がいいんじゃないかっていうのはいろいろありますよね結局。
うんうんうん。
でもさ、ハサミさんも経験あるんだけど、
うん、
自分がやったことっていうのを、
うんうん、
後から他の人にこうした方が良かったよねって言われることってありますか？うん、
絶対聞き入れないやつ。そうそうそう。
めちゃめちゃ腹立つじゃん。で、後からこういうのはもう簡単なのよ。まあそう、
まあね、後からそう思えばそう思うって
簡単だけど、実際現在進行形で物事を選択するっていうのは大変じゃない？
うんうんうん。
で、まあちょっと今回のテーマなんですけども、
はい。
新型コロナウイルスの歴史です。はい、
なんかさっき言って聞いたような、は
い、今回取り扱うのはですね2020年なんで、はい、もうたった1年前なんですよ。
あーそうだね。
そう、しかも今回はさびさんに用意した話っていうのは、うん、2020年の2月から7月までの半年間の話なんですよ。
あれそれで20枚いってるの？
それで20枚いってますね。2,3,4,5,6,7、6ヶ月間で。
ほう。
で、この未知のウイルスである新型コロナウイルスが日本にやってきて、うん、誰も正解がわからないままどうしたらいいかっていうのを決めなきゃいけないわけです。
うんうんうん。
で、そこにはね、もう感染症の専門家と官僚と政治家がそれぞれ思惑がある中で、うん、物事が動いてくるんですよ。
うんうんうん。思惑があるからね、
そう。立場もあるし。でもみんなね忘れちゃってると思う、去年の出来事とか。
うん、大体忘れた。
そう、喉元すぎれば暑さ忘れるじゃないですけども。
うんうんうん。
ということで今回はですね、一度ね、はい、振り返ってみようじゃないかと。うん、
なるほど。うん、
はい、はい、じゃあシーズン4、テーマは新型コロナウイルス専門家会議の歴史になります。はい、
おお、そっちのね。
はい。
専門家会議、はい、
聞いたことありますか、新型コロナウイルス専門家会議。
聞いたことはあるけど何も知らないです。
OK です。
はい、
もうめちゃめちゃ詳しかったらどうしようかなと思ったんだけど、はい、ですね、まず最初に登場人物紹介したいと思います。
はい、
さっきも言ってましたけど今回の歴史は1年前なんで、うん、ちょっとハサミさんの記憶力が試されるわけなんですけども、
やばい、うん、
2020年1月当時総理大臣は誰だったか覚えてますか？
安倍さんかな
安倍さんです。安倍晋三さんですね。
うんうん、
今の総理大臣の菅義偉さんはですね、当時は官房長官でした、は
い、うんうんうん、
あとね厚生労働大臣っていうのがまあ重要なポジションにいて、うん、厚生労働省っていうのがね、あの保健所とかいろいろ管轄してるんですけども、うん、加藤厚生労働大臣です。
加藤厚生労働大臣、
そして今回の話の一番の中心となる人はですね、
はい、
尾身茂さんっていう人なんですよ。
尾身
茂さん聞いたことあります、
はい、あのさ、うん、あの恰幅のいい坊主の方？
いや違います全然。
あれ誰？専門家だと思ってた。
あのね、専門
別の専門家かも。
やってる人で記者会見とかやると大体出てくるんですよ、うんうん、この尾身茂さん。
ほうほうほう、なるほど。
今はね、あの、はい、何をやってるかっていうとですね。
うん。
僕の聞いた中で一番今までで長い肩書きなんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
新型インフルエンザ等対策閣僚会議、新型インフルエンザ等対策有識者会議、新型コロナウイルス感染症対策分科会会長っていう
肩書きなんですよ。3回言ってない、ね、3回
言う。もうだからその縦割りっていうか、そんなに組織がこの下にこれがあってみたいな感じになってるんで、ちょっと噛んじゃった、ね、
いやもう噛んでしょうがないよね、はい、何も
新型インフルエンザ等対策閣僚会議っていうのがまずあって、
うん、
その下に新型インフルエンザ等対策有識者会議っていうのがあって、その下の組織に新型コロナウイルス感染症対策分科会っていうのがあって、その会長です、うん、尾身さん
分科会の会長ってこと。
そうですね。
なるほど。
で今回最初に新型コロナウイルス専門家会議の歴史って言ったんですけども、
はい、
新型コロナウイルス専門家会議って実は今ないんですよ。
あ、ないんだ。
ないの、解散しちゃったの。なんで解散しちゃったかっていうのをちょっと今日これから話すんだけど、
はい、
うん、まあ、うまくいかなかったんだよね結局。
なるほど、
はい、うん、まあ、ちょっと今回その尾身さんを中心とした話になります。
わかりました。
で尾身さんがどんな人かっていうのをまずちょっと本編に行く前に紹介したいんですけども、
はい、
結構この人本当すごい人なんだよね。
お、
うん、で尾身茂さんっていうのはですね、1949年生まれの現在72歳なんですけども、
はい、
自治医科大学っていう大学を卒業した後に、
うん、
研修医として東京の病院に勤めてたんですけども、
はい、
その後ですね、伊豆七島を中心とする僻地の医療に従事してました。まあ離島だよね。
おお、なるほど。
なんか古藤先生みたいな感じ。
そうだね、私もそれを思い浮かべてた、
うんうん、まあそれで合ってると思う。
うーん。
でその後に自治医科大学の医学部、まあ東京に戻ってきて、東京で本島に戻ってきて、
うん、
まあ、自治医科大学の医学部の助手となって、うん、まあ、B 型肝炎っていう病気の研究をしていて、そこで博士号を取るんですけども、
うん、
その後ですね、厚生労働省に、厚生労働省じゃないね、当時は厚生省なんだけど、
うん、
厚生省に入省して保健局の医療課へ勤務した後に WHO に入るんだよね。
おお、なんか
で WHO の、うん、そうすごいよね。
うん。
で WHO の西太平洋事務局ってところに入って感染症対策部の部長になります。
へえ、はい、
まあ、ここで感染症の仕事に従事するんだけど、
うんうん、
で、あのね、この人何がすごいかって、感染症の抑制に尽力して、うん、ポリオっていう感染症があるんだけど、
うんうん、
その根絶をするんだよね。
おお、すごい、
すごい、うん。で、それで、それが評価されて、WHO の西太平洋事務局の事務局長っていうのに就任します。
ほうほう。
で、退任して、今、名誉事務局長っていう。だから、まあ、WHO の西太平洋で一番偉い人になるんだよね。
う
ん、
西太平洋ってどこからどこまで？
西太平洋って、まあ、東南アジアとかも西太平洋なんだよね。
うん、ああ、そうなんだ。
インドはちょっと違うかな。うん、太平洋、東南アジアとか、タイとか、
うん、うん、うん、うん、うん。
まあ、中国とか。
ああ、中国か。
うん、そういうところですね。で、その後、まあ、新型インフルエンザっていうものが、実は2009年ぐらいに あったんだけど、うん、蔓延したんだけど、
うん、
あんま覚えてない新型インフルエンザ。
私インフルエンザに疎いんだよね。
あのね、あんまりみんな覚えてないっていうのは、
うん、
この人がめちゃめちゃ頑張って蔓延しないようにしたからなの、
うん、あ、もうじゃあもう早期のうちに、
それ成功しちゃったから、うん、
あーすごいね。
だからみんな覚えてないわけよ。そうだよね。
ん？何？
SARS、 SARS っていう、
うんうんうん、SARS も名前ぐらいしか知らないもん、
ね、そう、名前ぐらいしか知らないのって SARS を抑えることができた、うん、
すごいね SARS、うん、すごかった、なんかすごいやつとは聞いてたよ。
そうそうそうそう。
うん、うん、
で、まあ今はそのこういう過去の経歴を持つ尾身さんっていう人が陣頭指揮を取って新型コロナウイルスの対策分科会っていうのを会長しています、この人が。
なるほど。
まあ、今回この人の話ですね。
うんうん。
じゃ新型コロナウイルスの話としていきますね。
はい。
で、この新型コロナウイルスはですね、一番遡ると、うん、2019年の12月31日、うん、今から、まあ、大体1年半ぐらい前、もうちょっと前か。
はい。
うん、一昨年の大晦日ですね。
うん。
中国保健当局が、うん、武漢市河南の、うん、海鮮卸売市場で確認された急性呼吸器疾患の集団発生についてっていうのを WHO に最初の報告を行います。
ああ、
ここから始まります。
そうだ、あ、うん、
あったでしょ。
ありましたね。
で、
うん、
WHO がこの原因不明の肺炎事例を発表したのは翌年1月5日です。
あ、結構早いような、
早いようななんですが、実は、
うんうんうん、
最初のミスがここにあるんですね。
なるほど。
基本的に国境を越えて広がるリスクのある感染症などが発生した場合、国際保健規則にのっとって、うん、検知してから24時間以内に WHO に報告しなくてはいけないっていうルールがまずあります。国際規則に。
年末年始でも？
年末年始でも。
24時間なんだ。
24時間以内に WHO に報告しなきゃいけない。で、報告があった WHO は5日間も報告を周りに言わなかったんだよね。うんうん、
ああ、なんか仲良かったっていう噂あったもんね。
そう、あったでしょ。
あった
ね。これね、クリスマス休暇の関係で遅れたって言われてるんだけど、
あ、
結局初動が遅れて結果として、うん、まあ広がっちゃったんだよね。
うーん、
例えばね、一番最初日本で発症した人、コロナウイルスを、
うんうん、
日本で一番最初に確認されたのは1月15日なの、うん、
あ、そうなんだ。
で、そう、この人はね、実は1月3日に武漢で発症した人なんだよ。
おお。
1月3日に発症して1月6日に日本に帰国した人が日本で一番最初にコロナウイルスを確認した人なんだよ。
はあ。
結局それ1月3日って WHO が、うん、報告しなかった期間なんだよね。12月31日に報告、中国から報告があって、みんなに言ったのが1月の5日なの、発表したのが。で、
うわ、うん、
日本で、
うん、
発症が確認されたのが1月3日に武漢で発症して1月6日に日本に帰国した人だから、うん、ちょうどこの間なんだよね。
おー。
で、まだこの時は早期に発見できれば SARS みたいに封じ込められるんじゃないかなと思ったんだけど、現実は、うん、まあ、SARS とは全く違うたわけですね。今この状
況
だと思
う。
実は今日本で4000人、うん、あ、東京だけでね、うん、なんか何千人って感染してて、うん、今日も多分1万人以上感染してるんだけど、うんうん、新型コロナウイルスのゲノムを解析すると、ゲノムってまあ遺伝子みたいな感じなんだけど、
はいはい、
うん、実は新宿のある一人の男の人から発症してるっていうのが分かってる。その一人の人から今こういう状況になってるわけ。
え？ほう。
もう分かっ、もともと誰かっていうのが。
え、その去年、この頃にってこと？
2020
年の。
そうだ、新宿で一人の人が日本中に広めたっていうのがあってて、まあそのぐらい、この一番最初に振り込まれたら大事なんだよね。
まあ、
結局それが。 WHO が5日間ちょっと発表になったから、
うん、うんうん
うんうん、
は
い、まあまず物語は始まっていきます。物語は始まっていくっていうのはちょっと予定があるんだけど
そうだね、すごい怒られそうな間で
怒られそう、怒られそうなんだけど、実は我々も今物語の途中なんだけど、まだこの話終わってない、
うん、あ、そうだね、そうだね、終わってないんだよね、終わってないっていうのがなんて、ね、うん、
全然終わってない、
うんうんうん、
日本のなしにじゃあいきますね。
はい、
日本はですね、2月3日です。去年の2月3日、何があったか覚えてますかね、は
い、船ですか、船ですか、
正解です。ダイヤモンドプリンセス号が横浜の大黒ふ頭に到着しました。
あれ2月か、なるほど、
2月3日、去年の2月3日ですね、うんうん、日本政府の喫緊の課題はこのダイヤモンドプリンセス号に対してどう対応するかっていうものだったんですよ。で、日本政府はですね、まず新型コロナウイルスを危険度が5段階中2番目に高い2類相当の感染症に指定して、症状のある人だけじゃなくて、うん、無症状も含めて入院隔離させることがとりあえずできるようになりました。
うんうんうんうん、
でまずこのダイヤモンドプリンセス号をどうするかっていうところで、うん、まあ、後の専門家会議のメンバーになる医系機関っていう、うん、まあポジションがあるんだけど、政府に
医系機関、
医系理官っていうんだけど、
医系理官、
厚生労働省っていう省があるんですよ。
はいはい。
でこの中にですね、医系技官っていうポジションがあるんだけど、うん、まあ簡単に言うと、医師免許を持ってる官僚。
あ、へえ。あ、はい、医療系ってこと？医系、
そうそう、医系技官って医務、医者の医に係に、うん、技に、うん、の官で医系技官。
技？
技、
技。医系技官ね。
医系技官？
あ、なるほどなるほど、はいはい。
で、まあ、この人はその医系技官というポジションが今日本の厚生労働省の中にあるんだけど、これは、うん、そう、医師免許を持っているや、
うん、
お役官僚の人で、まずこの人がですね、うん、まあ、はい、医師免許を持ってるってある程度病気に関しては詳しいわけですね、
うんうんうん、
で、まあ、正林さんっていう人なんですけども、はい、まあ、この人がですね、まず専門家にアドバイスをもらった方がいいっていうのを、
うんうんうん、
医務技官っていうのがいるんだけど、医務技官っていう人に進言します、まあ、鈴木さんって人なんですけど、医務技官っていうのが医系技官のトップなんだ。
あ、むず
あのね、ちょっと、うん、この話する前にその、うん、お役所官僚組織ってどういうふうになってるかっていうと、
うん
うんう
ん、
厚生労働省っていうのがいるじゃん、うん、
はい、いますね。
で厚生労働省っていうのが例えばいて、まあいろんなね、うん、他の省もいっぱいあるけど、うん、トップは誰っていうと厚生労働大臣、ね、うん、
はい、トップは大臣、
トップは大臣、この人は、まあ、国会議員とか国民から投票で選ばれた大臣とか、うんうん、あの国会議員の人が、まあ、うん、つく役職なんだよ、大臣っていうのは、うんうん、
はいはい。
じゃあ事務方のトップっていうんだけど、
うん、
その公務員試験を受けて厚生労働省に入省して、うん、そこからこう出世をしていって、
うん、
そのお役所のトップ、その公務員のトップっていうのは、事務次官っていうのね。
あ、それが事務次官。
事務次官はその、まあ、ナンバー2っていうとあれなんだけど、まあ、実際ナンバー1みたいな感じだけど、その厚生労働省の事務次官って言ったら、その大臣は国から選ばれた人、
うんうん、
まあ、普通の会社で言うと大臣って取締役みたいな感じなんだよね。取締役じゃないな、取締役か、
専務、専務
とか、うん、で、
まあ、取締役、ああ取締役、
みたいな、はい、社長みたいなのが事務次官って感じだよね。
あ、そうなんだ、こっちは。
そうだから、取締役ってさ結局、うん、多分、うんうん、任命されてみたいな感じだけど、あ、まあそうだね、うん、まあ簡単に言うと、うん、その、うん、省庁の中で出世してナンバーワンになったのが事務次官。
その
下に、まあ、うん、いろんな課長がいたり局長がいたりあるんだけど、
は
い、
うんうん
うん、まあそういう事務方のトップっていうのが事務次官って言うんだけど、厚生労働省には実はそれともう一つ医務技官っていうのがいて、医務技官っていうのはほぼ事務次官と同じぐらいのポスト。
医務、
事務、
医務技官、医務次官は、あの、
医務次官か、医務次官、
あ、え、医療の医に、医の人
に、
にジムのジムに
ジムに技が
技術、
うん、の技にあの管はなんていうの
管
管じゃなくて
ずっと管書いてたみんな
あの警視総監とかの管と一緒だよね義務技官
その管出てこないえ竹冠じゃないってことだよね竹冠じゃない竹冠なしのやつ竹冠なければいい
いやなくてもない警視総監の管だね
管ってひらがなで書いとく、
うん、ひらがなで書いといて
これも社長と同等ってこと、
まあ、そうだからその事務次官と同じぐらいのポジションの人なんだけど、
うん、へえ。
まあ、うんうん、結局まあその人に相談してで人選、うんうん、まあ専門家にアドバイスをもらった方がいいっていうのが、まあ、そこで厚生労働省の中で出てきて、うん、あの、うん、まあそこでメンバーを選んでその人たちに連絡をしていきます。
うんうん
うん、で一番最初に連絡を受けたのは、うん、押谷さんっていう人なんだけど、ここからちょっといろんな人が出てくるんだけど、そんなに気にしないで。
はい、ああ、分かった。メモしない。うん。
押谷さんっていう人が連絡を受けるんだけど、押谷さんっていうのは、うん、WHO で感染症対策アドバイザーとして、うん、SARS の最前線で制圧に携わってた人なんだけど、
うん、うん、うん。
まあ、この人がね最初に厚生労働省から突然連絡があって、
うん、
本省に新型コロナウイルス対策のアドバイザリーボードっていうものができるようになったのでぜひ委員をお願いしますっていう連絡があります。
はい、アドバイザリーボード、はい、
うん、で、まあ、このことについて押谷さんって日記を書いてて、
お、はいはい、
まあ、新型コロナウイルスに対して我々はどうこう対峙するべきなのか、
うんうん、
勝者を徹底的に見つけ出して隔離するっていう戦略は、うん、SARS とかエボラ出血熱だったら効果があったんだけど、うん、なんかこのコロナウイルスだとそれが通じないっぽいっていうのがもうこの時点で分かってるの、この下にさんは。
え、この時点で、この2月とかの時点で、
2月の時点で中国とかの発症事例とかと、うん、どうやら今までの戦略、
うん、
あの発症者っていうものを見つけて隔離するって、うんうん、やってて、うん、もうなんかうまくいかないんじゃないかっていうのは実は押谷さんこの頃分かってて、
早っ、うん、
ないんだよやっぱ専門家だから、
すごいね、うん、
ただ、うん、どうしたらいいっていうのは実は全く分からないっていうのが、う
ん、あ、なるほどね、
現状、うん、
あ、
うん、現時点でウイルスに対して封じ込める手段を持ってないっていうのが今我々の最大の問題っていうのはこの時実はもう日記に書いてんだよね。
うーん、
でもう今この連絡を受けたこの時もすでに感染連鎖が進行している可能性があるっていうのをもうこの時思ってるんだけど、うん、実はもうそれ現実だったんだよね。
おー、すげえ、
うん、で最初に言った、まあ、厚生労働省の医系技官の正林さんっていうのは、うん、もういきなりもうダイヤモンドプリンセス号の感染症対策のために、
うん、
のその船の中に入って陣頭指揮を取ることになるんだけど、この人が、
うん、
だ1ヶ月ぐらいもうこの人船の中から出てこなくなっちゃうんだけど、
すごいね、うん、
うん、まあ結局3700人ぐらい、うん、あの船にいて712人感染したっていうことになったんだけど、
うん、
まあこの人がねもう船でもうずっとその何感染を広げないようにするためにどうしたらいいかって陣頭指揮取ってて1ヶ月間、
うんうんうん、
で、
1ヶ月、うん、
そうでなんか結局船メンバーが決まったらアドバイザリーボードにめちゃめちゃ連絡が来るの、うん、その厚生労働省から。例えば入退院の基準はどうしたらいいのかとか、うん、検査対象はどうしたらいいのかとか、うん、PCR 検査を優先するのは、うん、高齢者とか基礎疾患のある人でいいとか、もう何にも分かんないから、
うん、あ、アドバイザリーボードっていうのはチーム名みたいなもん？
あ、そう、チーム名みたいな感じ。
うーん、
みたいな。で、結局第1回の専門家会議っていうのがもう2月7日に行われることになるんだよね。
は
い、で、まあ、今回話の中心となる、うん、まあ、専門家会議っていうのが集まるんだけど、うん、一番のトップが所長、うん、座長なんだけど、専門家会議の座長。うん、
はい。
座長はですね、国立感染症研究所所長の脇田所長っていう人が座長になります。
なんかそこの機関よく名前出てくるよね。
ね、出てくるね。うんうん、まあ研究してる、感染症を研究してるとこだよね。
うーん、
国の機関。で、副座長が尾身さんです。さっき話をした。
お、
で、この尾身さんはですね、副座長に結局なるんですけど、もう、うん、厚生労働省から連絡が来る前から、うん、もう部下が都市封鎖をしているんだよね、1月23日から。
うん、
でもその頃にもう、うん、日本で感染拡大するのってもう時間の問題だなってもうこの人分かってたんだよ。
うんうんうん、
でもう専門家組織が必要だっていうのも分かってたの、うん、尾身さんは実は。うんうん、でもう尾身さんはもう非公式に政府にもう絶対すぐ必要になるからっていうのは訴えてたんだけど、
うん、
役所は結局動いたのは2月の3日だったんだよね。1月の23日からもう動いてたんだけど、尾身さんは。
それってやっぱ結構遅いってこと？
結構、まあ、政府はちょっと遅かったかな。
うーん、
遅かったし、しかも、うんうん、尾身さんが思ってた専門家会議じゃなかったんだよ、結局開いたのは。というのは、
ほう、
その結局できた専門家会議って役所から問いかけられる課題に専門家が答えるだけっていうかなり受動的なもので、
うん、
でその役所から問われた問題に専門家が答えるだけだともう絶対感染拡大って食い止められないっていうのはもう尾身さんも思ったのね。
うんうんうん、
でまあそれでも尾身さんはめちゃめちゃこの時フラストレーション溜まってたらしいんだけど、
うん、
だからこの専門家会議じゃダメだっていうのを思って2月13日と、
うん、
尾身さんはね自分の名前で厚生労働大臣に直接文書を送る、うんうん、アドバイザリーボードメンバーから新型肺炎対策っていう文書も送って、うんうん、このままだとやばい、うんうん、大臣に直接送る、
うんうん
うんうん、でクルーズ船の乗客を見ると感染リスクが非常に高い状態で、うん、まあとにかくすぐに PCR 検査を行って下船させるべきっていう提案がまあ実は専門家が言ったんですけど、
うんうんうん
で実はしかも1月10日以前から感染症が日本へ入国していて、うん、国内で感染伝播がもうすでに起こっている可能性が高いですっていうのをその時尾身さんは言っています。
ほう、
うん、で感染して医療機関で受け入れるだけじゃなくて感染がもうこれから拡大していくための備えとして、うん、呼吸器感染症を診断できる一般医療機関の診療体制の準備が必要です、うんうん、このままだと足りないですよっていうのも、うん、実は去年2月に尾身さんも言ってんだよね。
そうなんだ。
で PCR 検査は国内のキャパシティを強化しないとやばいっていうのを言ってるんだけど、まあ、最終的に結果として一向にこれは増えないんだけどね。
うん、
まあ分かってる人もみんな知ってますけど、
うんうんうん、
実は今でもね今の感染者数ってPCR 検査の数増えれば増えるほど感染者数って増えるからさ、
うん、あそこが増えてるからすっごく急に増えた感があるだけ。
まあなんか数よりも何パーセント陽性とかの方が多分大事なんだろうね。
あー、PCR、そっか、
うん、
なるほど。
でまあ原則として毎日感染者数などの断片的情報だけじゃなくて一般の人々に全体像が理解できる説明というものが求められますっていうふうにこの時
は2月で言ってくれてたんだ。
2月で言ってるけど未だに毎日の感染者数っていう断片的な情報しか我々は得られないんだけどね。
うんうんうん、そうだね、すごい、う
ん、尾身さんもねすごいんです。もうこの時点ですぐにすごいことを言ってるんですが、
うんうんうん、
こう実は持ってしてもですね1年経っても変えられないわけですよ、うん、いろんな事情があって
悔しいですよね
悔しいですって感
じ。ああそうなんだ。
で翌日ですね2月14日、はい、内閣官房新型インフルエンザ等対策室っていうところがあるんですけども、
うん、
あの、まあ、まだこの時新型コロナウイルスの、うん、なんだろう組織っていうよりも前回、
うん
新型インフルエンザが流行った時にできた法律に基づいて作るしかないから、
うんうんうん、
結局組織を作るのっていうのはまず先に法律があってからなんだよね。やっぱ日本って民主主義の日本として法律がないと作れないわけよ、そういう会議とかも。
ああなるほど。
で、法律を作るのには国会を通さなきゃいけないわけですよ。
なそうだよね、そうだよね。
それが日本のルールなの。
もどかしいね。
もどかしいのよ、もうね、ウイルスは待ってくれないんだけど、
そうだよね。日本の
制度としてまず国会を通して法律を通さないと何もできないんだよね。
そうだね、
うん、でもうん、だから、まあ、この時はまだ新型インフルエンザ等対策室っていうところからアドバイザリーボード先生各位っていうメールが送られてくるんだけど、
うんうん、
まあ、それが、まあ、この度政府の新型コロナウイルス対策本部の下に、
うん、
まあ、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議というものを設けることになりましたっていうメールがもつきます。
はい
はい。で、まあ、アドバイザリーボードのメンバーの皆様には専門家会議の構成員として引き続きご尽力いただきますようよろしくお願いいたしますというものでした。だからアドバイザリーボードって作ってそれがそっくりそのまま、
うんうん、
専門家会議っていうものになるってことなんですけども、
うんうん、
まあ、何が違うかっていうと、アドバイザリーボードっていうものは厚生労働省の下にあるんだけど、
うん、
専門家会議っていうのは内閣官房の下にある組織なんだよね。ちょっとね、この辺お役所の縦割りですから、
ほうほうほう、
でもほとんど内容は一緒なんだけども管轄が内閣官房になるってことですね。
偉くなったってこと？
偉くなったっていうか、なんだろう、厚生労働省で結局その、うん、なんだろう、病院とか保健所とか医療関係だよね、
うんうんうんうん、
での話しかできないじゃん。
あ、なるほどなるほど、
うん、で後々出てくる話なんだけどさ、うん、結局それだけな要因じゃないんだよね、いろいろ決めなきゃいけないのって。例えばさ、うんうん、経済的な話とかさ、これ、うん、経済的にどうなのとかって話ってさ、こうすると経済産業省の管轄になっちゃうじゃん。
あ、
だからその辺の縦割りが、うん、いろんな話を複合的にしたいっていうことで、うん、内閣官房っていうところの下に設置するってことになってるんだよね。
なんとなく理解した、うん、
ただね、会議の場所も事務局も厚生労働省の中にあるのに内閣官房に設置されてるから、
うん、
なんかね、めちゃめちゃややこしくなっちゃうんだよね、うん、これがまず、
こう、なるほど、
うん、まあ、こういうふうにですね、まず、
うん、
専門家会議っていうものが内閣官房のもとにこう作られるわけですね。
うんうんうん、
うん、いかがですか、ハサミさん。まだようやく半年でなんでこんなになったかっていうのが分かったと思います。うん、まだ1週間しか経ってないです。
ああ、まだ1週間なのこれ。
いや、1週間もうちょっと経ってるかな。2月3日から始まって、今2月14日まで来ましたね。
なるほどなるほど、うん。バレンタインですね。
そうですね。去年のバレンタインはまだね、こんなことになるとは思ってなかったね、うん、日本は。
そうだよね、思ってなかった、うん、
思ってなかった。
2月働いてたな、あれ2月、あ、違うよ、去年、え、去年の2月、
まだ
働いてない、私学校に行き始めた頃だ。
うん、ね、
あ、
なんかだからこういう風になると世の中まだ思ってない時期ですよ、この時。
そうだ、
だからマジでやばいって思ってたのは、うん、マジ尾身さんと押谷さんとかも本当にそういう専門家だけが、うんうんうんうん、あ、これやばいなって思ってるっていう状況です、今。
2月だもんね。そうだよ、うん、誰も思ってなかった。確かに確かに、そんな頃か、うん、あ、自分の2月を今ようやく思い出しました。
はい、そう、なんか、まあ、こういう感じでですね、進んでいくんですけども、うんうんうん、まあ、この専門家会結局うまくいかなくて今はないんですけど、うん、なんでうまくいかなかったのかっていうのをですね、この日本のちょっといろんな課題っていうものをね、あぶり出したいなっていう、かなり今回はですね社会的な意義のあるポッドキャストになっております。
そうだね、
もう歴史の話っていうか、もう現在進行形ですから、
うん、うんうん、でも1年経ってるもんね。
もう1年経ってる、去年の話かな。
確かに、
うん、ちょうど今日録音してる日もですね、
はい、
感染者数はもう過去最多ですよ。
連日最多だよ、
59年。うん、
すごい、めっちゃ右肩上がりだよね。
どうなんだよマジで。
おお、そうですか。
もう毎日毎日記録を更新してるんで、
うん、すごいね。
うん、もう過去のものに、去年の話をもうすでにしゃ始めてますから。
はい、
我々は。
そうですね、
来週からですね、まあ、
はい、
去年がどうだったかっていうのをちょっと皆さんにもう一回思い出してもらうためにですね、去年の2月からの話をちょっとしていきたいと思います、また。
はい、わかりました。
じゃあまた来週ということで。
そうですね、また来週ですね。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。